聖書を拝読いたします。ルカの福音書第21章10節から19節。ルカ21章10節から19節です。ルカの福音書第21章10節から19節。それからイエスは彼らに言われた。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、大きな地震があり、方々に飢饉や疫病が起こり、恐ろしい光景や天からの大きな印が現れます。しかしこれらのことすべてが起こる前に、人々はあなた方に手をかけて迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出します。それはあなた方にとって証をする機会となります。ですから、どう弁明するかはあらかじめ考えないと心に決めておきなさい。あなた方に反対するどんな人も、対抗したり反論したりできない言葉と知恵を私が与えるからです。あなた方は両親、兄弟、親族、友人たちにも裏切られます。中には殺される人もいます。また私の名のためにすべての人に憎まれます。しかし、あなた方の髪の毛一本も失われることはありません。あなた方は忍耐することによって自分の命を勝ち取りなさい。あなた方は忍耐することによって自分の命を勝ち取りなさい。天の父様、迫害が、また困難がさらに迫ってくるとの予言を今読みました。その中でもこの試練が命を勝ち取るために持ち上げることを、神様の約束が変わらないことを今読みました。どうかこの箇所を私たちの確信とできますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日のテーマは今読みました箇所の最後の言葉、自分の命を勝ち取ることについてです。これは地上の命が保たれることではなく、霊的に生き抜いて完成することを意味しております。聖書は救われたからといって必ずしも災いから免れることはなく、長生きするとは限らないことを教えています。ただ約束でしていることは永遠の命が守られることです。イエス様は弟子たちに忍耐することによって自分の命を勝ち取りなさいと命じました。この命令を私たちがどのように実行したらよいかを共に確かめてまいりましょう。第一に覚えたいことは、生徒は様々な困難を経験するということです。10節から17節にある通りです。イエス様は終わりの時代に困難な時代が来ることを告げました。ヨハネの福音書の16章33節をお読みいたします。ヨハネ16章33節。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。ルカの福音書の21章10節以降を見ますと、惑わし、戦争、 地震、飢饉、疫病、天変地異が起こると、4節から11節に書かれています。この21章の教えは、5節に、さて、宮が美しい石や奉納物で飾られていると何人かが話していたので、イエスは言われた。あなた方が見ているこれらのものですが、どの石も崩されずに他の石の上に残ることのない日がやってきます。立派な神殿に見とれている弟子たちに、主は神殿が破壊することを告げました。すると彼らは、そのような困難な時代、世の終わりの裁きの時の印はどんなものかと尋ねます。それに対してイエス様は答えられました。偽の教え、偽キリスト、戦争の噂から実際に戦争が起きること、また戦争や天変地異によって作物が不足し、社会が不安定になり、また、衛生や栄養が、損なわれているときに、伝染病が蔓延することを告げています。私たちは今そのような状況に置かれていますが、しかし聖書の預言の中で記されています、天の万象は、今のところ正常です。12節以降を読みましょう。そこには、クリスチャンは迫害を受けると告げられています。人々はあなた方に手をかけて迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のためにあなた方を王たちや総督の前に総督たちの前に引き出しますとある通りです。確かにクリスチャンは聖書の教えに真に従っております。そこに記されているように、世が滅びることを信じ、またそれが救いの時が近い印として待ち望んでいます。地上においては愛と平和を築くものですが、その信仰によって世の人々は災いはクリスチャンのせいで起こるのだと考えて迫害します。それはローマ帝国においてローマの大火が起こりますけども、それは皇帝ネロの仕業だったのですが、彼はそれをクリスチャンのせいにして大迫害をもたらします。しかし、この迫害を通して、教会はかえって強くされ、救いが広がっていきました。それは、あなた方にとって証をする機会となりますと、13節にある通りです。また、16節には、あなた方は両親、兄弟、親族、友人たちにも裏切られますと記されています。家族におきましても、主を信じる者と、主を信じない者の考え方、歩み方は違っています。そして世に従う家族はクリスチャンを裏切り、そして時に死に渡すものも出てきます。なぜならば、世を罪に定めたキリストへの敵意がクリスチャンに及ぶからです。今日の感染症や 戦争においては、そのことが起こってないようです。しかし、感染対策への熱心が暴走したら、迫害は起こりかねないことを私たちは報道などを通して知りました。また、この混乱に乗じて支配者が戦争を起こしかねないことが明らかになり、実際戦争が起きました。こうして終わりの日の困難はいつ来てもおかしくない状況であることを私たちは知らされました。21章、今ルカで開いておられますが、36節をお読みいたします。しかしあなた方は必ず起こるこれらすべてのことから逃れて人の子の前に立つことができるようにいつも目を覚まして祈っていなさい。そう教えられています。今回の、感染症をはじめとした、困難、それは、生徒がさまざまな困難を、経験することを証ししています。私たちは聖書にある通り、さまざまな困難を経験いたします。ですから、困難に弱り果てないようにしましょう。第二に覚えたいことは、主は困難の中で私たちを守ってくださることです。ルカ21章18節。しかし、あなた方の髪の毛一本も失われることはありません。そうイエス様は約束されました。十万本もあると言われます髪の毛の一本も失われないと主は約束されました。つまり、主によって完全に守られ、困難にあっても何一つ失うものはないという約束です。ルカの福音書の12章の7節。それどころかあなた方の髪の毛さえもすべて数えられています。恐れることはありません。あなた方は多くのスズメよりも価値があるのです。また、使徒の働きの27章、34節。と27章34節。ですから食事をするように勧めます。これであなた方は助かります。頭から髪の毛一本失われることはありません。パウロはこう言って、ナンパして、絶望した、乗員を、励ましました。なぜ彼がそう言えたか。主は一切のことをご存知で、私たちが日頃心に留めないものすべてをも、支配しておられます。人の守りには、抜けがあります。大丈夫と思ってもそれを超える災害が起きます。しかし神様の守り、天地を作られた神様の守りは完全です。信仰のゆえに失うものがあるように見えますが、神様は一時失うものよりもはるかに豊かに与えてくださるお方です。旧約聖書の、 ヨセフ。彼は、晴れ着の着物を奪われ、奴隷に売られます。また、主人の妻に陥られて投獄されました。と、投獄された中で、恩を与えた検釈官長には忘れられてしまいます。しかし主は覚えておられました。時が来ると、奴隷から総理大臣に挙げられ、また家族と再会できました。旧約時代のヨブは、こともあろうにサタンの計略により、財産も子供たちも健康も失うことになりました。しかし、彼の信仰が正しいことを主によって証明され、彼の後半生は倍も祝福されたのです。またパウロは、キリストを信じたことによって、ユダヤ人のエリートとしての地位を失い、迫害されましたが、彼は明かします。すべてのものを持っていると。第二コリントの6章10節。第二コリント6章10節、失礼いたしました。第二コリント6章です。あ、ごめんなさいね。悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持っていないようでもすべてのものを持っています。パウロは、キリストを信じたことによって、ユダヤ人のエリートとしての地位を失い、逆に迫害されるものとなりましたが、彼はすべてのものを持っていました。そして最後にイエス様です。私たちのために神のあり方を捨てて低くなり、命までも犠牲にされました。しかし、そのこと、その結果として、何が起きたでしょう。キリストは高く上げられました。ピリピ人の手紙の2章の9節から11節をお読みいたします。ピリピ人の手紙2章9節10節。自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。すでゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。11節。すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に感謝を期するためです。イエス様は私たちのために、神のあり方までも捨てて低くなり、命までも犠牲にされました。しかし、そのこととしてキリストは栄光を受けたのです。主にあって失うものは、なくても良いもの、あるいは妨げとなるものです。そして、主が代わりに与えてくださるものは、それにはるかに勝るものです。第三に、忍耐によって私たちは永遠の命を勝ち取ります。ルカの福音書21章19節。あなた方は忍耐することによって自分の命を勝ち取りなさい。忍耐とは、諦めずに、 希望を持って取り組み続けることです。神様がくださるものは、よく見えても悪く見えたとしても、すべて必要な良いものです。私たちは試練の時に痛みます。しかし、この試練を通して私たちは整えられて、より豊かな実を結ぶようになります。諦めないで、よかったと言える時が来るのです。こうしてパウロは進めます。自分の命を勝ち取りなさいと。命を勝ち取る道は、次の3つです。一つ目は、この自分の命は一番大切なものですが、人は自分でそれを守れないということです。どんなに努力しても命を勝ち取ることはできません。罪と死を私たちが解決できないからです。ではどうすればいいでしょう。イエス様は忘れられました。マタイ16章26節。いません。マタイ16章26節。失礼いたしました。マタイ16章26節。人はたとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。その命を買い戻すのに、人は何を差し出せばよいのでしょうか。それを守ってくださるのは、キリストだけです。ですから心配しないで、死に委ねましょう。主は最良のものを与えてくださいます。イエス様は、マタイ伝の6章27節で、あなた方は、あなた方のうち誰が心配したからといって、少しでも自分の命を伸ばすことができるでしょうか？と問いかけられました。そしてパウロを通してこう進めています。フィリピ人の手紙4章6節から7節。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすればすべての理解を超えた神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。神の国とその義を第一に求め、そこから死に必要を満たしていただきましょう。三番目に覚えたいことは、肉の命を死に渡し、死のために自分の欲を犠牲にし、死のために自分自身を捧げる。そのことが命を勝ち取る道です。肉の命は死において保てません。しかし私たちは自分の欲を捨てて、主のために自分を捧げましょう。 肉の命は放っておくならば神様に敵対し命を失わせることになります。死を無視して自分のために命を伸ばそうとしてもその結果は失われることになります。今与えられた命を守る道はキリストを信じて罪に死にキリストと共に生かされることによって永遠の命に至る道です。イエス様はこう明かされました。私が再び命を得るために自分の命を捨てるからこそ父は私を愛しています。ヨハネ10章17節また12章25節自分の命を愛する者はそれを失いこの世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至ります。私たちが死ぬのは命を得るためです。では、さらに具体的な取り組みはどうでしょうか。救われたばかりの幼子の状態を卒業しましょう。欲しい、欲しい。お願い、お願いと自分の願うことばかり求めることを卒業し、まず神様を喜ばせることを求めていくこと。これがクリスチャンの大人としての歩みです。何も思い煩わないでと。ローマ人の手紙の2章2節にある通り、12章1節2節にある通りです。具体的取り組みとしてこういうものがあります。欲しい欲しい。お願いと自分の願うことばかり求めることを卒業して、神様に喜ばれることをまず求めていきましょう。こうして大人になっていきます。また私たちは、信仰によって、任せたものを、主に委ねるのです。最初にイエス様を信じて私たちがお任せするのは天国に行くという救いです。それだけでなく日々の歩みを主に広げていきましょう。聖書はまず進めます。信仰から信仰に。天国に行けることだけでなくて、いろんなことを主に信じて行うようにしていきます。また、次の道は、経験から経験。献身から献身です。ローマ人の手紙の6章、12節13節。ローマ6章12節13節。ですからあなた方の死ぬべき体を罪に支配させて体の欲望に従ってはいけません。またあなた方の手足を不義の道具として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとしてあなた方自身を神に捧げ、またあなた方の手足を義の道具として神に捧げなさい。また困難や失敗を悪魔のせいにしないことが大切です。それでは進歩はありません。解決となりません。悪魔が働いたとしても、なぜ神がそれを許可されたのかを祈り求め、自分の課題を教えていただき、いただくのです。また、私たちは失敗するのは、信仰の知識が足りないからであることがあります。私たちが 神にどのように作られたかを知るものとなりましょう。悪魔のせいにするときに私たちはまだ自分の性質、罪の性質が清められていないことを知ります。しかし主は訓練し完成してくださいます。悪魔のせいにするのではなく、その悪魔の仕業をも生きてしてくださる主を信じましょう。そして私たちがどんな形へとあらかじめ定められたかを確かめましょう。キリストに似たものと私たちはされるのです。また気まぐれな体調、私の体の調子は思うようにいきません。そして体調が悪いと気分や感情さえも左右されてしまいがちです。どんな状況でも安定して使えられるように自分を訓練いたしましょう。その中で神様が不可能を可動としてくださることを見ることができます。誰が自分の力で自分を清められるでしょうか。自分の力で力を得るでしょうか。そこには限界があります。しかし主の力には限界はありません。永遠の命を全うする道は一番大切なものであることを覚えること、心配しないで主に祈り主に委ねることです。そして肉の命を死に渡して死のために自分を捧げることです。具体的な取り組みとしてそれ以降幼子の状態を卒業して成長していくこと、献身から献身に進むこと、悪魔のせいにしないでそこにある死の具計画を見ること、そして変わりやすい体調や心に支配させないことです。さて、自分の魂を勝ち取るのに忘れてはいけないもう一つのことがあります。諦めてやろうとしないこと、それは一番の問題です。最初から諦めていたら勝利は得られません。主を信じて勇気を持って打ち勝っていきましょう。ヘブル人の手紙の10章の37節から39節。ヘブル10章37節から39節。もうしばらくすれば来たるべき方が来られる。遅れることはない。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない。しかし私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。そのように救われたことを覚えて前進を目指しましょう。お祈りいたします。天の父様、今日は永遠の命を勝ち取りなさいという主のチャレンジを受けました。どうか主の言葉がその通りになることを信じて、この神様のお取り扱いに自分を委ねて、主に前進させていただけますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。